頭の良さを身につける、日常の解像度の高め方。東大生をはじめ、頭のいい人というのはあらゆることにアンテナを張っています。では具体的に、東大生は日常生活において、何を、見ているのでしょうか。どういう点にアンテナを張っていれば、頭が良くなるのでしょうか。その答えは、すべて、です。特定の何かを学びに生かしているのではなく、すべてを学びに生かしています。すべてのものから学ぶから、頭がいい人は頭がいいのです。例えば、皆さんがコンビニやスーパーに行って牛乳を買ったとします。その牛乳を観察してみると、少し意外なことが書いてある場合があります。もし皆さんが東京で牛乳を買ったなら、その生産地は、群馬県、とか、栃木県、とか、千葉県、とか、関東地方の近隣の県である場合が多いと思います。牛乳といえば北海道産の牛乳がシェアを占めている、と考えている人もいるのではないでしょうか。群馬県とか千葉県とか、牛乳のイメージはあまりないですよね。ではなぜ、北関東で牛乳が作られているのでしょうか。その答えは、近郊農業、です。小学校でも習う言葉ですね。大都市周辺で行われる農業です。野菜などの農産物や牛乳などは、収穫後から早く食べた方が鮮度が高く美味しいので、消費地の近くで作られます。そうすれば、輸送コストもかかりません。もし、北海道で作った牛乳を東京に持ってこようとしたら、それだけで時間も労力も余計にかかってしまいます。だから、東京の牛乳は関東近辺の地域で作られる場合が多いです。牛乳というありふれたものをよく観察し、なぜ?という疑問をぶつけることで、近郊農業という概念をより深く理解できるようになります。身近なものから知識を吸収することで、知識のネタも豊富になる。もう一つご紹介します。皆さんが普段目にするもので一度は疑問に思ったことのあるものの代表例として、青信号、があります。青信号って、青くないですね。どう見たって、緑色と表現した方が近いですね。同じようなものに、青汁、があります。あの苦いというイメージがある青汁です。あれも、青くないですね。やはり緑色に近いですね。ではなぜ、緑、を、青、と表現しているのでしょうか。この理由は、平安時代まで遡る必要があります。平安時代には、色の存在が4種類にしか分別していませんでした。つまり、色を表す言葉が4種類しかなかったということです。青、赤、白、黒、の4色です。この4つの色だけで、すべての色を表していたわけです。緑色も、この時は青と区別されていないため、青と表現されていました。茶色の場合だと、これも黒の一種として、浅黒い、などと表現されていました。日に焼けた肌など、この表現ですね。今でも聞いたことがある人もいるかと思います。黄色も赤の一種にカウントされていました。と、こんな具合に、4色で表現していました。現代から見るとかなり強引に感じますが、この名残として、今でも、赤い、青い、とは言いますが、黄、緑、とは言いませんね。白い、黒い、はありますが、茶い、桃い、とは言いませんね。色が形容詞になるのは、青、赤、白、黒、だけとなります。茶色い、黄色い、とは言いますが、これは、色、という言葉を使わないと表現できません。他の色がどんどん増えてきたのは、鎌倉時代以降になってからです。しかしそれ以降も、この4色が日本古来の考え方として残っていて、それ以外の色はこの4色に比べて優先順位が低いです。なぜ信号が青という理由は、平安時代の名残が、今でも残っているからだというわけです。牛乳も信号も、身の回りにあるものです。日常的に目にするもので、ありふれているものです。でも、そこから学ぶことができる人とできない人がいて、学ぶことができる人はどんどん新しい知識を吸収していきます。勉強や学習はすべて、日常の解像度を上げることから始まる。このメカニズムは、特に特別なことはないかと思います。実はこれは、有史以来続く、学問の生まれるメカニズムそのものであるようです。例えば科学は、身の回りのありふれたことに説明をつけよう、という学問です。リンゴが木から落ちるのはなぜか?これは重力という概念で説明ができる?どうして雨が降るのだろう?これは水の蒸発と関係があることで説明ができる?と、身の回りのありふれたことを解明しようとして、ニュートンもアリストテレスも大学の教授も研究を重ねているのです。これこそが、日常の解像度を上げるための方法論の構築、となります。勉強や学問はすべて、日常の解像度を上げる、営みであると言っても過言ではありません。日常の解像度は、思考法を変えれば誰でも簡単に高められます。これは偏差値が38だろうが53万、だろうが、誰でもできます。ちょっとした意識や考え方の違いで、皆さんの持っているカメラピントが合うようになります。終わりに、頭の良さを身につけることやり方として、日常生活の中のありとあらゆるものから学ぶというものがあります。普段目にしているけど、深く考えないでいるようなものでも、なぜ?と疑問を持ち始めることで、考えを掘り下げることができます。 もし、仕事がうまくいかない、問題解決の方法が思い浮かばないということであれば、一度引いてみて、日常の中から解決のヒントを得ることも一つの手段です。